今日の田舎をゆるくお伝えする番組、今日の田舎暮らしだよりの時間がやってまいりました。右京区京北地域担当の中野です。よろしくお願いします。この番組では北部山間海域隊が京都の田舎暮らしについて紹介していきます。毎回ゲストの方をお招きして地域活性化のお取り組みをご紹介していただきながら、京都市の北部山間地域の魅力についてお話ししていきます。今回も京北宇都地域で地域活性化に取り組む京都精華大学の京北宇都宝探し会の方にお話をお伺いしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それではご紹介をお願いします。
はい、京都精華大学京北宇都宝探し会に所属してます、前会長の寺田玲と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。前回の放送ではですね、寺田さんにですね、京北宇都宝探し会が活動している京北宇都地域のことだったりとか、宝探し会がこれまでどんな活動をしてきたかについていろいろとお伺いしていきました。今回はですね、今年度宝探し会としてどんな活動に取り組んでいくのか、そういったことについていろいろとお伺いしていきたいなというふうに思います。今年度ですけれども、何か新たになんかチャレンジしている活動があれば、紹介していただけますかね。
はい、今年度ですね、新たに大きく活動としてさせていただいているのが、地元の方に空き家を貸していただきまして、
空き家ですか。
はい、そちらの回収の方をお手伝いさせていただくっていうのはさせていただいてます。
それってもう結構大きな空き家。
そうですね、増築して昔民宿として
使ってはった
ので、はい、2軒分ぐらいつながってるんですけど、それの中のゴミ出しであるとか床板剥がしとか、そういうの
床板剥がしをするんですか。
解体から手伝わせていただいてました。
結構年久体労働というか。
そうですね、かなりハードでしたね。
結構だけどもやっぱりなかなかね、そういう家のなんかその改修工事でね、都会とかじゃできないですよね。
そうですね、またあとそういうのにやっぱ携わせてもらわせることっていうのがなかなかないの で、ね、地元の大工の方にお手伝いいただきながら、こうなかなかできない経験っていうのをさせていただきました。
でもなんか DIY 技術がすごい。そう、
床板張りはなかなか楽しかったです。
あ、本当です。床板張りやっぱ楽しいんですか。はい、
結構楽しいですね。
やってみたいな。ちょっと、はい、僕もちょっとまた見に行けたら。
なかなか今綺麗になってるんで、ぜひ。
そうですね、綺麗になってますよね。はい、もうだいぶ半分ぐらい終わってる感じですか。
そうですね、片っぽの方はもう地区が3桁年ぐらい経ってしまってるので、うんうん、
ね、
そっちはもう潰すしかないんですけど、もう一個の増築して新しい方はもう綺麗に板も張り替えて、これから使っていけたらなっていうところで、キッチンも変えたので。
あ、本当ですか。
はい、いい
です
ね。いい感じになってます。
なんかこれからなんかね、地域のなんか交流の拠点というか、はい、そういう形でなんか使っていけたらすごく素敵な場所になるかな。
そうです。
はい、他にも何かなんか活動チャレンジしていることはあったりしますか。
そうですね、毎年、年2回写真ワークショップっていうのを行ってまして、今年もまた行ってるんですけど、す、ね、11月の6日頃にですかね、はいはいはい、今年は毎年2回の春と秋の写真教室の、今度は秋の写真教室を、行ってきます。
春はどんな感じだったんですか。4月ぐらいやってる
とそうですね、今年やってたのかな。今年はね、どうもやった雰囲気がなさそうで、やっぱコロナ関係で難しかった。でも秋は多分できると思います。
いやだけど秋も前回放送でもお話ししていただきましたけれども、はい、なんかもみじが綺麗だったりとかね。
そうですね、宇都京公園の方に行かせていただくことが多くて、そちらの公園で子供と一緒に、子供が自分で写真を撮ったのを、やっぱ京都精華大学は芸術系の大学なので、そちらの方から講師の方呼んで、好評もしていただくという。
めちゃめちゃいいじゃないですか。
なかなか本格的にやらせていただいて
本格的ですね。
はい、助かってます。
やっぱ普段子供たちもなんかまあそういったコツとかたりそれがこう教えてもらったら、多分普段慣れ、まあ撮ってる最近だったらね、結構スマホ持ってる子供たちも多いと思いますけれども、はい、なんかちょっと上手になったりしたらね、すごい思い出に残る写真がいっぱい、
なかなか、ね、はい、子供ながらの目線で面白くて本当にすごい写真も撮ってきたりもしてくるので、毎年楽しみにさせてもらってます。
そうですね、いやちょっとそれはぜひね、まあ、地域の皆さん、ぜひ参加してほしいなというふうに思います。はい、他のなんか畑作業とかもなんか。
そうです、最近
取り組んでるって聞きました、
ね。はい、畑を貸していただきまして、地元の方
の
またご好意なんですけれども、
はい、空き家の続きすごい
畑で
もの肉体労働が
続いてます。
は
い、
やっぱ汗流してんだけど、すごいすごいなんですか、愛がなんか生まれるというか、
まさしく地元にダイレクトに土の方に触れ合う形 で、
そうです、ね、
はい、させてもらってます。
本当に地元の地の地面
地の地の方でやらせてもらってるんですけど、
そこでは何月は、そうなんか育てた野菜とか育てたりとか。
そうですね、今でもまだ整備の段階で、昔植わってた野菜なんかがそのまま植えっぱなしになってて、
ね、
なんかとんでもない量の唐辛子が取れたりとか。
唐辛子。
そうですね、あとはかぼちゃが取れたりとか、掘り返してみるとなんかそれこそまさしく宝探しみたいで、
本当ですね、
面白く、
まさしく、
はい、野菜がいっぱい取れて なかなか楽しくさせてもらって、最近あのようやく上の雑草とかも刈り終わって土起こしが始まったので、本格的に来年から植えていきたいと、はい、思ってます。
いいですね。なんか、はい、でもまさに土宝探しっていうのは表現が面白いですね。
ありがとうございます。
それまではなんかもう耕作放棄地みたいになってた感じだった
んですね。そうですね、もうほとんど荒れてしまっていた状態 で、誰も使わんやったらどうだというふうに言っていただいて、はい、
いやそうですね。だけどそういうね、なんか耕作放棄地放棄地のことはもうね、価値がないと思ってたものが実は、ね、そういったザクザク出てくるっていうんですね。
掘ってみると出てくるっていうのがまた面白いところ
です。いやー面白いですね。
はい、
はい、また11月の方にまた他にもなんかいろいろイベントがあるっていうお伺いしてるんですけど。
そうですね、これも別団体さんとのコラボでやらせてもらうんですけど、うんうんうん、11月の27日に、
はいはい、
12月ではなく11月の27日にクリスマス会があるんですね。
そう、ちょっと早めのクリスマス会が、
はい、ちょっと早めにありまして、そちらの方でもワークショップリース作りとか、
あ、いいですね、
はい、いうのをやらせていただく予定です。
いやだけどなんか、はい、でそういうリース作りとかね、ちょっと早めにやった方がクリスマスツリーとか飾れるし、
そうですね、やっぱり、
うん、いいですね、
取り立てのツリーよりは乾いてる方がいいので、ね、ちょっと早めの方がいいものをさせてもらう予定です、
はいはい、はい、でも今日は今年も子どもたちとか地域の方たくさん招いて、
そうですね、地域の子どもさん集めてる団体さんとよくコラボさせていただいているので、そちらに所属してる子どもの方に来ていただいてっていうのがとても多いですね、
はい、やっぱだけどね、すごいなんか子供たちやっぱクリスマスすごいね楽しみ、日曜だから重要なイベントですからね、うん、
はい、
そこでちょっとなんかまあ大学生の皆さんがすごい盛り上げてくれたら多分子供たちも楽しいというか、
クリスマスワークショップも時々やってて、で写真ワークショップもなんですけど、やっぱそういう風に年中行事があるので、子供さんが結構今年はやるのかとかいうので楽しみにして毎年来てくれる方とかもいて、よくあだ名を呼び合って、あだ名を学生はつけてるんですけど、そのあだ名でこう丸々来たみたいな感じで呼んでいただいたり、全然別の行事でこう地域の方に入らせていただいて、帰り道、はい、車でこう帰ってく最中におーい丸々みたいな感じで追っかけてくる子もいたりとかして、
めちゃめちゃ疲れてるじゃないですか、
は
い、
疲れる人はとても疲れるみたいで、
いや、はい、いやもうだけどそう子供に疲れるね、すごいだけどなんかもう上手にうまくやってる証拠ですね、
まあ、うまく地域に溶け込めてからいいなというところです。
まあそういう感じですね。すごいなんか新しいチャレンジもすごいたくさん、はい、高坂さんの方はされてると思うんですけど、まあ、そういう風にしてなんか面白い独創的なんか活動とかいろいろされてるなっていうふうに思うんですけど、そういう風な活動でどういう風にしてなんですか、始まったりとかするんですか、いろんな、
そうですね、
うん、それちょっと聞きたいなと思うんですけど、
うちの顧問の田村先生という方にお世話になってるんですけど、はいはい、結成の2013年の頃からもともと地元の移住促進の方で関わりがあって、はいはい、あ、 そうですね、そのまま地域の方に関係しつつ、うんうん、学生を巻き込んでいってこのサークルができたんですけど、
はいはい、
まあそれを行っていく最中でこう地元の方にこんなんすごいものあるとか、うん、あとは別の地域に立て看板ができたからうちも欲しいっていうニーズが出てきて、聞いてるうちにどんどんどんどんこれもやってほしい、これもやってほしいっていう風に地元の方はまた元気になっていって、ニーズを引き出してっていうのをし続けて、ようやく9年目というところで畑が借りられたというところまで、
そうですね、はい、畑がついにたどり着いたということ
で、たどり着きました。
いやだけどやっぱりなんですか、その最初は多分ね大きいことじゃなくて多分小さいことだったと思うんですけど、 それなんですか、その実績を積み重ねるというか、そういったことを積み重ねることによってその信頼関係がなんか少しずつ高まっていって、
はい、
でさっき話もありましたけど、子供たちであだ名に呼んでくるような、
はい、
そういったなんか人間関係性が
溶け込んでいけたのが良かったなと、
ね、いやすごいった重要な、ね、ヒントがたくさん詰まってる話かなと思いました、
は
い、
ありがとうございます、
はい、さて、お時間が近づいてまいりました、そしてこの前回に引き続きですね、今回も寺田さんに、ゲストとして、参加してもらって、いろいろまあ慶応グッズの活動について紹介してもらいました。僕もすごい活動ね、してる上ですごい参考になった部分があったので、
ありがとうございます。
またいろいろとよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。じゃあ次回の放送はですね、12月13日の放送となっておりますので、また、皆さん、放送を、お楽しみください。では、お時間をとなってきました。それでは皆さん、さようなら、ありがとうございました。
さようなら。